お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
夏の特別企画サマーシリーズです。昨年2019年に多くダウンロードされた音声コンテンツの中から1日に1つのエピソードを10日間かけてお届けします。第2回目の今回は、日本のブルーマングループとも呼ばれるパフォーマンスグループシドエーのインタビューです。オーストラリアでシドニー・アデレードとパフォーマンスを披露したシドエー、昨年9月に放送されたロバーツ・ミユキによるインタビューです。
今日のゲストはアデレードのオズアジアフェスティバルに参加するパフォーマンス集団シロエーで振付師およびパフォーマーとして活動する陽平さんです。シロエーは音楽とテクノロジーを融合させたプロジェクションマッピングというパフォーマンスをしている日本のグループですけれども、2015年にアメリカのテレビ番組アメリカガットタレントに出演し、好成績を残したことをきっかけに世界中で知名度が上がりました。10月18日から4日間にわたってアデレードのフェスティバルホールにて公演を行います。それではシロエーの陽平さんのインタビューです。陽平さん、これまでのご経歴をですね、はい、私拝見させていただいたんですけども、まずやはり目を引いたのが2015年のアメリカガットタレントのパフォーマンスで、はい、YouTube 上でもかなり再生されてて、当時盛り上がっていたんだなという雰囲気がとっても伝わってくるんですけども、当時出演されていた時のご感想といいますか、何かありますか？
僕たち自身、そのゴールデンブザーっていうのは本当いただけれるとは思っていなくて。
あ、そうだったんですか。
当初は普通のそのゴールデンブザーが出るところはファーストラウンドっていうところでみんなもらっていくもんなんですけども、僕たちはあとセカンドラウンドに行ってそこでいただいたんですけど、そのセカンドラウンドのゴールデンブザーっていうのがその日にやるパフォーマーの30組ぐらいいる中で1チームしか押されないっていうすごい価値あるもので、最初は無理だろうなと思ったんですけど、そのピアーズっていう審査員がいたんですけど、その人がすごく気に入ってくれて、パフォーマンス後になんかトークでちょっとサプライズみたいなのがあったりとか、なんかそれでなんか押してくれて、ゴールデンブザーボタンみたいなのがあるんですけど、その時は本当に白絵やってた中で一番嬉しかった瞬間であり、まあ今仕事につながっている大きなきっかけでありますね。
なるほど。やっぱり海外、はい、まあそれ以前でも海外で活動はされていらっしゃったようなんですけど、それがやっぱり気になっていろいろお声がかかるようになったりしました？
そうですね、それまでは自主公演みたいのが、自主公演というか海外でたまたま目をかけてくださったそのプロモーターみたいな人たちと一緒にやってることが多かったんですけど、ツアーみたいなのをやったんですけど、企業案件っていうか、その、はい、各企業様が呼んでくださってオープニングイベントやるみたいなやつがすごく増えたのはそのアメリカズゴットタレントからです。
なるほど。いやー、すごいパフォーマンスですよね、見せていただいたんですけども、やっぱりなかなかこれまでにそういうのってないですもんね。
そうですね、プロジェクションマッピングのパフォーマンス自体やってるチームは世界に多分たくさんいたと思うんですけど、その当時も、ゴールデンブザー獲得したパフォーマンスは、縦というか2段ステージみたいなで僕たちは呼んでるんですけど、そういう、なんか多次元というか、マッピングする映像を映すレイヤーっていうんですけど、その画像をたくさん上とか下とかに出せるようにしたっていうところがすごく多分評価されて、新しいものになったんだなと思うんですけど。
プロジェクションマッピングって呼ぶんですね。
そうです。
あれってすごく簡単にこう、まあ、長方形の板っていうか持って移動されてパフォーマンスされているように見えるんですけども、あれってモニターですか？
あらかじめ、映像合わせシューティングというものを、調整してやって、それに、パフォーマーが、あらかじめ、なんていうんですか、ちゃんと練習して場所ここまでするみたいなのをカウントに合わせたりですとか、実際スクリーンに映ってる映像を見ながらその場で合わせたりですとか、制作と ていうのを積み重ねてどんどん合致させていくっていうパフォーマンス。
なるほど。ああいうのってどのくらいの時間をかけて作り上げるものなんですか？もう何ヶ月もっていう感じですか？
大体一つのパフォーマンス自分たちが納得して完成させるまでは3ヶ月ぐらいかかります、制作時間から。
白 A っていうのは今 何名で活動されてるんですか？
今映像作家とか、と音楽プロデューサーとか合わせて全員で14人で今活動しています。
14名で。なるほどですね、はい、当時アメリカガットタレントでは出演していたのは6名程度でしたっけ？
でも、パフォーマンスによってちょっと人数変えたりするので、その
日程
によって、だいたい5、6人ぐらいであの時はパフォーマンスしてました。
やっぱり大きくなってきてますか、グループとしては？
そうですね、今結構日本の活動も増えてきたので、その14人の中でパフォーマーを分けて、スカチン稼働とか、他のところからちょっとダンサーの助っ人呼んだりとかで、
なるほど。
活動の幅を広げてます。
なるほど。陽平さん自身の役割としては、ダンスもやるし、あとは振付師としても活動されて。
振付とダンスと、あとアクロバットが得意なので、アクロバット要素の多いパフォーマンスもよくやります。
なるほど。昨年の、NHK 紅白歌合戦では、ジャニーズのセクシーゾーンの、演出も白 A さんが手掛けて話題になっていましたけれども、こちらも、陽平さん携わっていらっしゃったんですか？
セクシーゾーンのやつに関しては、もう一人振付師の、大輝という子がいて、その子が。
これでもかなりきっと認知度上がりましたよね。
そうですね、新宿でやってるそのテクノサーカスの公演がありまして、毎週やってる公演が、の集客はやっぱその紅白終わってからはその数回のやつ感はすごく多かったですね。
あ、そうなんですね。
なんかそのセクシーゾーン見てきましたみたいな。
そのアデレードでも、オズアジアフェストでテクノサーカスというパフォーマンスを披露されるということなんですけども、こちらのパフォーマンスの特徴といいますか、どういったものになりますか？
普通のサーカスは、身体表現がすごく多いものだと思うんですけど、シルク・ド・ソレイユですとか、サーカスはやっぱアクロバティックなものが多いんですけど、テクノサーカスは、テクノロジーとサーカスの合体ということで、その僕たちがよく使うプロジェクションマッピングですとか、いろいろなテクノロジーを要素を強くしたサーカスというか。
なるほど。
はい。
陽平さんご自身は2012年に、はい、グループに加わられて、はい、ただ白 A というグループ自体は2002年に結成されていらっしゃるんですよね。
そうですね、はい。
きっと今までもいろんな新しいことに、毎回毎回チャレンジされてると思うんですが、はい、どこかで行き詰まることとかアイデアが浮かばないとか、そういった壁にぶち当たることっていうのはありますか？
アイデアが浮かばないってことは僕たちのチームはあまりなくて、結構全員でその一パフォーマンスを考えたりするので、振付師が振付全部やるとかじゃなくて、振付師に、例えば映像作家もこここうした方がいいんじゃないとか、演出のコックナという人がいるんですけど、その人もいろんな意見出してくれたりとかするので、あまりその一人で凝り固まったでなんか行き詰まるみたいなあまりないんですけど、逆にいろんな意見が出てくるのでそれをまとめていくのが難しい。
なるほど。
これはあるかもしれないですね。
なるほど。そういった時に誰かリーダー的な方っていらっしゃるんですか？
主にパフォーマンスリーダー、その演目作るリーダーを決めるので、最後はそのリーダーが精査して、その決めていくんですけど。
なるほど。そのリーダーっていうのはローテーションと言いますか、
要はその人の得意な演目があるので、パントマイマーの人たちもいるので、例えばパントマイム要素が強い演目があったらパントマイムの人がリーダーになりますし、例えば僕でしたらそのダンス要素が強かったらリーダーになりますしっていう形で結構割り振ってる感じですね、チーム内で。
じゃあ皆さん個性があるんですね、これが強いとか。
それはとても強いと思います、ね、
なるほど。これまでオーストラリアに来られたことってありますか？
あ、一度あります。
そうなんですか。どちらに？
シドニーです。
シドニーは旅行ですか、それともパフォーマンスですか？
パフォーマンスで1ヶ月ぐらい。
あ、なるほど。公演されたんですね。
僕は行ってないんですけど、そのチームシロエ自体は。
オーストラリアにどのようなイメージをお持ちですか？
広大な自然は。
なるほど。お客さんのイメージとかありますか？
どうなんですかね。結構やっぱ 地域によって盛り上がる、盛り上がるというか、うんうん、その見るか、見方が違ってるので、アメリカの人はすごく騒いでくれますし、ドイツの人は結構日本人みたくシーンとこう拍手が。
あ、そうなんですか。
ちょっとオーストラリア、どうなんですかね、結構アメリカに近い雰囲気も聞いてはいるんですけど。
そうですね、そうかもしれないですね。結構みんな、分かりやすいかもしれないですね、観客は。なるほど。で、今回はアデレードということで、シドニーではなく、それでは最後にですね、楽しみにしている、オーストラリアのファンへのメッセージを何かあればお願いします。
僕たちのショーは多分まだ世界でも少ないジャンルにはなると思うんで、そのパフォーマンスのジャンルとしては、うん、プロジェクションマッピングと身体表現というパフォーマンスの人口はとても少ないと思うので、その中でもまた新しい表現をオーストラリアでお見せして、そしてそれで好きになってもらって日本に来てもらうきっかけになればいいなと思ってますので、
うん、なるほど、
していてください。
そうですね、ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。